バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は、シアターバッキー映画のコーナーでね、映画の話をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の映画はですね、クエンティン・タランティーノ監督の Once Upon a Time in Hollywood、こちらのね、タランティーノの久々の新作の話をしてみたいと思います。まあ、タランティーノ映画といえばですね、まあ、そんなにあのバカスカ、監督作が出てくるという監督さんじゃないんで、もう何年かに1回のイベント的なお楽しみっていう感じでね、タランティーノの映画を本当に楽しみにしてるんですけれども、まあ、タラちゃんの映画、今回もそうだったんですけど、もうブラッド・ピットとディカプリオの共演って言ってる割には、なんかこう宣伝とかもそんなに派手じゃなかったりとか、あとは賛否両論が結構パックリ分かれてて、いまいちっていう人も結構多かったんですよね。なのでと思ってね、僕タランティーノ映画基本的には好きで最高だと思ってるんだけど、ジャンゴとヘイトフルエイトはそんなに面白くなかったっていうのがあって、ちょっと今回もあれなんすかねみたいな感じだったんですよ。だけど、まあ、映画館見に行ったらこれも最高に面白いじゃん、まあ、何言ってんのすげえ面白いじゃんっていうぐらい面白くて、予告やってた時とかは割とこうなんていうのかな、こう地味というか、なんていうのかな、なんかこうタランティーノの割にはちょっとテンション低めかなみたいなイメージがしたんですよね、予告編見る感じで。だけれども、今回このね、Once Upon a Time in Hollywood は、シャロン・テイト事件、1969年に起きた、マリリン・マンソンファミリーが起こしたね、シャロン・テイト殺害事件という、まあ、惨劇があるんですけども、それがモチーフというかね、ちょっとなってるっていうことで、この事件はね、ちょっと、シャロン・テイト殺人事件とかでちょっと調べてもらうとわかるんですけども、まあ、ちょっと、マリリン・マンソンじゃねえや、マリリン・マンソンは歌手か。チャールズ・マンソンが、というね、ちょっとカリスマ的な、こう、ちょっと人がいて、まあ、ちょっとその人が、起こした、その人の指示で、その信者みたいな連中が、ちょっと、シャロン・テイトというね、花のある女優さんをちょっと殺害してしまったという、こう、殺人事件がありまして、これがストーリーに絡んでくるということで、もうそれがどういう風に絡んでくるんだろうって言っても、とにかくそれに興味が津々というところでですね、ちょっと見てまいりました。そしたら、確かにシャロン・テイトが登場してきて絡んでくるんですけれども、まあ、物語はすごい意外な方向に展開してってっていうところで、どっちかっていうとシャロン・テイトっていうよりも、ディカプリオとブラッド・ピットの、なんか、関係性の話かなっていうところですね、この映画は。で、ディカプリオがちょっとこう落ち目になってきた俳優で、ブラッド・ピットが、まあ、その彼の専属のスタントマンっていう形なんですけれども、まあ、本当にね、この二人がね、すごいね、チャーミングなんですよ。で、もうディカプリオが超チャーミングなんかね、もううわーくそー畜生みたいな、俺は一体どうしまったんだみたいなね、なんかそういうのがあって、ね、ブラピの方は割とこう大人なんですけれども、だけどまあ大人とはいえ結構やっぱりね、そのもう本当に女の子女子が見たらキュンキュンしちゃうような、チャーミングなブラピっていうのがいっぱい見れてっていうところでね、なんかね、こうディカプリオはこう結構やんちゃなんですよね。だけどブラピはそれに反してこうなんていうかな、ちょっと大きく構えてるっていうところがあってね、なんか大人だなっていう感じもありつつ、だけどなんかその大人の中にも垣間見えるチャーミングさっていうのがね、本当にこのなんか全然違うね、このブラピのなんかこう大人だけどなんかやんちゃでなんか可愛らしいなっていうところと、ブラピの本当に大人なんだけど、なんかセクシーながらもなんかこうちょっと、なんかこうね、女の子の心をつかむような、実際に本当にね、ティーンエイジの女の子ね、ヒッチハイクで拾ってあげてみたいなね、特シーンもあったりとかして、まあそういうね、ティーンエイジの女の子もちょっとね惚れちゃうみたいな感じのね、ブラピも見れたりとかするんで、 なんかブラピー好きな人はちょっとそこら辺をあの楽しみに見てもらえるといいと思います。それから、まあ、ブラピーとあとブルース・リーが、まあ、映画の中に出てきて、あのブラピとブルース・リーが戦うシーンなんかもあったりとかしてねで、あのタランティーノの映画好きな人だったら、あのデスプルーフっていうね、あの車の映画があるんですけども、カーアクション映画があって、あのデスプルーフの中に出てきたあのスタントマン の, あの女の人が出てきてね、その人なんかもそのねブルース・リーのシーンで絡んできたりとかするんで、まあその映画見てる人だったら、うわっこう来たかこう使うかみたいな感じでね、そこら辺もすっごい楽しめると思います。まあとにかくあのあとはね、あのその古き良きハリウッドっていうのをすごくが舞台なんで、なんかそういうね味のあるこう、あタランティーノだなみたいなところがあったりとか、まあすごくね、あの面白いよこの映画、つまんないっていう人いるけどね、なんでつまんないかなすげえ面白いんだけど。でまあそんな映画なんですけれども、ちょっと公開が夏で、で秋になってからあのエクステッドエディション、リミテッドエディションみたいなのがあって、10分間のねあの未公開シーンがあの追加されてるよみたいなのがあって、それも俺見てきたんですけれども本編は同じ変わらずで、映画のオープニングとエンディングになんかこう追加のこうなんか未公開シーンみたいなのがこうちょっと楽しめるっていうような形で、本編は同じなんですけども、こうちょっとおまけのね、まあ、そういうね、あのディカプリオが俳優の役をやったりっていうする映画なんで、実際に劇中劇みたいなのがいくつか出てくるんですね。その劇中劇がこうちょっとサービスでついてくるみたいなところが、このね10分延長のエクステッドエディションの追加シーンだったんですけども、まあそんなのも含めてすごくもう楽しいし、もうねこのタランティーノのねあの遊び心が本当にいろんなところに随所に散りばめられて、本当に素敵な映画でした。で、タランティーノの映画といえば、すごく音楽の使い方っていうのも本当にセンスがあって、まあ皆さんご存知かと思うんですけれども、とにかく音楽使いが素晴らしいですよね。で、今回もですね、すごくやっぱりあの古き良きハリウッドということで、ハリウッド移動の間をね、いろんな登場人物が移動するシーンっていうのは、だいたい車でカーラジオをガンガンかけながら、ハリウッドの街中を走るっていうシーンが結構出てくるんですよ。で、ブラピがね、あのディカプリオのお家から自分の住まいに戻るところなんかでも、もうブラピが一人であのラジオ FM だ、FM かわかんないけど、ラジオをかけながらバーっとね、あの自宅まで帰っていくシーンなんかでも、すごくそのね60年代の生かした曲がねガンガン流れてっていうね、ブラピがドライブしてるシーンなんていうのもあって、なんかそこら辺のシーンがねちょっとあの単調で退屈だなんていう人もいたんです、あのいるみたいなんですけども、僕はすごく楽しくって、やっぱりそのねカーラジオをかけながらなんかこうガーッと車を走らせるシーンっていうのがね、すごくあの逆にそれはそれでいいシーンだなーなんて、見てるだけでなんか楽しいし気持ちいいしっていう気持ちになったんですよね。で、他にもですね、そのさっき出てきたシャロン・テイトっていう女優さん、それからこのシャロン・テイトっていう女優さんはポーランドのロマン・ポランスキーっていう監督と結婚してて、この時があのロマン・ポランスキー監督もあのすごい映画が成功してっていうところでね、あの時代の寵児みたいな感じだったんですけれども、それでそのすごい美人のねシャロン・テイトと結婚してみたいな、でハリウッドに住んでみたいなところでね、もう本当にあの人生のピークみたいなところで、すごい輝かしいその、人生のピークにいるねそのポランスキー監督がオープンカーでシャロン・テイトを助手席に乗せて、ラジオでガンガンロックをかけながらパーティー会場に向かうシーンって、これがまたいいシーンでね、本当にもうキラッキラに輝いてる、もうそれをずっと追ってるシーンなんかもね本当によくって、あのディープパープルのハッシュっていう曲にかけあのが流れる中でね、2人がブワーっとこのオープンカーでね風にブワーっと吹かれて、シャロン・テイトの髪がブワーっとなびくみたいなシーンで、なんか今まで付き合った中で最高の彼女だっていう、そのディープパープルのハッシュの歌詞のね、シーンに合わせてもうシャロン・テイトの曲がふわーって映るシーンなんかも本当に最高で、もう本当にねやっぱりタランティーノ曲使いやべえなーみたいなね、たまらないシーンなんですけれども、まあそういったところもねいろいろあったりとかしてというね、すごく素敵な映画です。でやっぱりタランティーノといえば映画愛っていうところがいっぱいあるんですけども、やっぱりそのシャロン・テイトが自分の映画を映画館に見に行くシーンっていうのがあるんですね。でそこで、はい私ここのこの映画に出てるのよなんつって、あのようこそ この劇場へなんて支配人の方が、ね、案内してくれて、でその案内で、シャロン・テイトが自分の出演してる映画をねこう見て、なんか笑えるシーンでこうお客さんが笑ってくれてるところを見てすごい喜んだりとかしてね、 なんかそういうすごくキラキラしたシーンがあるんですけど、あのそのシーンが終わった後にですね、あのやっぱりすごく象徴的なシーンがあって、シャロン・テイトがその自分の映画を見終わって映画館から出てくるシーンなんですけども、こう夕日とかこうね、なんていうの、夕焼けをバックにカリフォルニア・ドリーミング、夢のカリフォルニアっていう、まあ、曲なんですけども、これが流れるんですね。でこのシーンっていうのが、もうカリフォルニア・ドリーミング、夢のカリフォルニアっていうのはなんかあのこう輝いてた頃のカリフォルニアみたいな感じのね、あのちょっと切ないナンバーなんですけども、これがねすごい象徴的に流れるんですよ。でこの映画っていうのはそのあの良かった古き良きハリウッドのこうちょっとなんていうかな、うん、あの終焉みたいなところをこうちょっと描いてるようなところもあって、それであのディカプリオとかもあの売れてる役者だったんだけど、なんかちょっとこう落ち目になってきてみたいな、ちょっと、ね、あのマカロニウエスタンなんかにもねあの出るようになったりっていう展開があるんですけども、まあ、そういうところであの、まあ、なんていうかな、シャロン・テイトが劇場を出てきてなんかちょっと輝かしい時代の終わりみたいなシーンがねあったんですけど、ここにそのカリフォルニア・ドリーミングが流れて、でこれがですね、実際のオリジナルはママス&パパスっていうねあのグループサウンズのヒット曲なんですけれども、ここの劇中で流れるのはですね、ホセ・フェシリアーノっていう方のカバーバージョンなんです。でこのホセ・フェリシアーノっていう方は盲目の歌手なんですよね。でこの方のもう本当にこのギターのねすごく切ないバージョンでかかるっていうね、でそのなんかこう昔のハリウッドみたいな感じのねこう切ない感じでね、うまくこのあのシャロン・テイトが劇場から出てきて夕日を浴びながら出てくるみたいなシーンとねすごくマッチしてて、もうここら辺の曲使いなんかも本当に知る人ぞにあーっていう感じのねあのイメージを与えてくれるっていうところなんですね。でこの曲なんかもそうなんですけれども、このカリフォルニア・ドリーミングっていうのはこのタイトルの映画があったりとかするわけですよ。でやっぱりこのもちろんね映画のテーマ曲なんですけども、タランティーノって本当に人の映画のテーマ曲を平気で自分の映画に使うっていうところがね、なかなかそれを平気でやって、なんかそれが様になって、しかもなんかもうタランティーノ自分の映画の方がその曲有名になっちゃうみたいなところがあってね、すげえなって思う。そこもねタランティーノの大胆不敵なすごいところなんですけど、例えばね一番有名なのはキルビルのテーマですね、テーンテーンテーンって、あれキルビルのテーマじゃないんだよ、知ってたみんな。布袋寅泰と豊川悦司が出てる新仁義なき戦いっていうね、深作欣二でも新仁義なき戦いってあるんですけど、そっちじゃなくて2000年代になってから、坂本淳二監督が作った豊悦と布袋さんが自らも出てる新仁義なき戦い、このテーマ曲なわけですよ。この布袋さんのね、布袋寅泰のインストギターの代表曲にもなってるんですけど、でこれってもともとその新仁義なき戦いのテーマ曲だったのをタランティーノが平気でキルビルのテーマに使って、今やキルビルのテーマとして一躍有名になってるみたいなね、うん、でそれからあとジャッキー・ブラウンのテーマ曲もそうですね。ジャッキー・ブラウンなんかね、だって110番通りっていうまあブラックムービーの結構かっこいい映画があるんですけど、そのテーマ曲を平気でもうジャッキー・ブラウンのテーマ曲っていうかね、もう本当に主題歌としてオープニングでね使っちゃってるっていうね、おいおいっていうこれと同じテーマ曲で始まる映画が他にもあるだろうっていうね、もう普通にそれを使ってっていう形でね、110番街交差点、これもまたねすげえかっこいい曲なんですけどね、もう完全にこれもうジャッキー・ブラウンのテーマ曲になってますからね。もともとはちなみに1972年の、クライムムービー、うん、その名もズバリこのテーマ曲と同じタイトルの110番街交差点っていう、映画の主題歌なんですけども、タランティーノは平気でこういうのをね自分の映画の主題歌にして使ってしまうってすげえなっていうところなんですけども、まあそんなね、Once Upon a Time in Hollywood、クライマックスとかも思いもしないすごい展開があって、皆さん2000年代前半に割と子役でこう一躍有名になったすごく可愛いダゴダ・ファニングっていう女の子を知ってる人もいると思うんですけど、ダゴダ・ファニングのねもう無駄遣いダゴダ・ファニングがどういうことになるかっていうところね、みたいなね、本当に例えて言うならジャッキー・ブラウンで、ロバート・デ・ニーロの無駄遣いみたいなね、もうあれより無駄遣いだな まあ、されたりとかしてるところがあるんで、まだ見てない方はそこら辺も注目して楽しみに見てください。本当にね、タランティーノ10作映画作ったら引退するなんて言ってて、今回がもう9作目なんですけれども、いやいやそんなこと言わないでやってよみたいな感じでね、残り1作はどないなるんやろっていう感じなんですけれども、まあそれは置いといて、とにかくワンスアポンアタイムインハリウッドは本当に今年代表する、あのジョーカーと並んで今年を代表するすごい傑作映画だったんじゃないかなと思っています。はい、バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス、今回は久々に、シアターバッキー映画のコーナーでですね、これまた久しぶりの、タランティーノの監督作品であるワンスアポンアタイムインハリウッドの、話をさせていただきました。それではまた。